今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の5章1節から9節です。出エジプト記5章1節から9節。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを行かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ三日の道のりを旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命して言った。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。一言お祈りします。愛する主よ、エジプトのパロは、また世のサタンに属する者は、神の国の民をこのように追いつかい、忙しくさせ、こき使い、奴隷として、そして神のこと、国の事柄、礼拝を、生贄を捧げることをやめさせようとしております。主よ、今日私たちはこのような追いつかうの悪しき暗闇の力、人を忙しくさせようと追いつかうものに対してどのように考え、どのように対処するべきか、どのようなスタンスでいるべきか、主よ、今日私たちに正確に教えてください。この語るしもべの唇を清め整え、また生徒たち一人一人の耳を今清め、あなたの命の御言葉を、真実を正しく余すところなくいただき尽くすことができますように、イエスよ、これからの一切を支配してください。一切をあなたの御手に お委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所ではですね、皆さんよくおなじみのモーセとアロンが出てきます。そしてエジプトのパロ、エジプトの王ですね、パロ、すなわちファラオというのはエジプトの王の称号です。で、今日のこの場面はですね、モーセとアロンが初めてこのエジプトの王に会見した場面です。 この後モーセとアロンは何度もこのパロと会見をして、どんどんどんどんイスラエルの方がモーセの方が有利になって、パロの方が不利になっていくんですけども、今日の箇所はその最初の最初でですね、モーセとアロンにとってもう生まれて初めて、このような大仕事といいますか、エジプトといえば当時の世界の超大国です。そこの最高権力者、今でいうとこの大統領に会うような、そういう場面です。モーセはそれまで何をしてきたか。彼はですね、40年間羊飼いをずっとしてきた。でも、この時は80歳です。羊飼い歴40年の80歳のおじいさんがモーセで、口下手です。確かにモーセはですね、生まれてから40歳まではエジプトで、王子として育てられはしたんですけども、もうすっかりですね、彼はその40歳の時に大きな、傷を受けて、衝撃を受けて、もう口下手にまでなってしまったんですね。ずっと40年アランので羊を飼っているうちに、もう昔の栄光も忘れて、そして、口も下手になってしまって、でもうあとは、羊飼いとしてもういつ死ぬかわからないような、そういうところを主に、召し出されてきたわけですね。でアロンはどうか。確かにアロンはですね、口達者なところはあるんですけども、でもアロンももうずっとずっとエジプトで奴隷生活を、奴隷歴83年、当時83歳とかあったんですけども、そういう感じで、ですからもう奴隷体質、染み付いてしまって、人間的な力とすればですね、このモーセとアロン対パロで見ればもう圧倒的にパロの方が、有利で、モーセとアロンは、一体なんでこんな、偉い人の見舞いに出ているのか、周りの人たちが見ればそう思うぐらいの、そういう、場面ですね。でもモーセとアロンはなんでこのパロの前に出てきたか。それは神さんから命じられていたからです。神さんから言づけを授かっていて、モーセとアロンに対して、神さんの前に出ていきなさい、言ったんですね。その場面は出エジプト記の3章の方にあるんですけども、モーセが、神さんがモーセを呼び出して、であなたをエジプトに使わす、パロの元に使わすから、でエジプト人の中からイスラエル人を連れ出さなければいけないと。でパロの前に立って、でそれで、イスラエル人をこのエジプトから出させて、で3日の道のりのところで主を礼拝させなさい、そういうふうにパロに伝えなさいと、モーセに言うんですね。きっとモーセとアロンからすればもうちょっと嫌だったでしょうね。こんな惨めな自分があんな超大国の、一番偉い人の前に行って、それでもうイスラエル430年もの間エジプトでずっと奴隷していた、そこから、イスラエルを出して、でそれで主に礼拝させてくれ、そういうふうにお願いするんですね。きっと上がったと思います。震えたと思います。でもそれでもモーセとアロンはこのパロの前に行って、そして言いました。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。はい、でここの言葉はですね、確かにモーセは、正確に伝えました。でそれに対して、パロはどう返事を答えたか。主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない、もうパロからすればこいつら一体何を言ってるんだと、突然何を言い出すんだ。このモーセとアロン、かなり見下したものですね。でそれで主も見下しております。主とは一体何者か、ここ太文字の主が使われておりますので、ヤハウェは、一体何者か言ったんですね。私はヤハウェというトヤラを知らないと、イスラエルを生かすことはしない。 で、この言葉にですね、まあ、モアセはきっとおじけついてしまったんですね。私たちも死を知らない人のところに、まあ、特に、まあ、偉い人、怖いもての人、それまでの、ね、まあ、嫁姑関係でしたら、まあ、上の人、そういう家族関係においても上、あるいは権力的にも上の人に福音を伝えるとき、まあ、そのような恐れを抱くものですけれども、でもそれでもですね、まあ、伝えるべきなんですね。このモーセとアロンは伝えました。で、伝えたところ案の定ですね、もう、パロからは、まあ、そんなすげない答えが返ってきます。モーセとアロンからすれば、ね、やっぱり、ね、思った通りだ、まあ、こういうふうに断られるのは当たり前だと、まあ、思っていて、まあ、いたかもしれないですけども、でも私たちですね、伝えることにこそ意義があるんです。主の御心は一体何なのか、御言葉には何と書いてあるのか、イエス・キリストはどういうお方であるのかをまずですね、伝えることにこそ意義があるんです、ね、真理が伝えられたら、その真理に対してどのようにするか、ね、その人がもし真理を蹴っ飛ばしたら、真理の側が、ね、真理を蹴っ飛ばしたということでその人に対処します。もしその人が真理を伝えたことで、真理をその人が受け入れたのであるならば、真理の側がその人に真理を受け入れたという報いをします。これは皆さんの仕事じゃないんですね。皆さんの仕事は伝えるところまで、そしてその後のことは、あとは主が、また真理そのものが成してくださることです。で、まあ、パロからはこのようなすげない返事をもらったんですけども、それとですね、モーセは、まあ、モーセとアロンは言います、3節ですね、ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。このですね、まあ、第二言目、モーセとアロンの二言目、とても弱気になってしまっております。まず、ね、テニスに例えれば、最初のサーブを打ったのは、まあ、一節のところ、ね、イスラエルの神主はこう仰せられと、でそれでその言葉を正しく伝えた。でそれでしたらですね、最初のサーブをパロが返した。とても強烈な、ね、返しでした。でそれで、権威とまた力とに満ち、また威厳に満ちた、その様を、ね、その、レシーブが返ってきて、でそれにモーセとアロンはおじけついて、ちょっと主から言われたことがですね、ぐらついてしまったんですね。ヘブル人の神が現れてくださった、どうか3日の道のりに旅をさせて、主に生贄を捧げさせてください。でない年は疫病か剣で私たちを撃たれるからと。果たして主はそう言ったのでしょうかね。彼らが答えた主の言葉は正しかったかどうか。3節の方にですね、まあ、主がこれこれの言葉をパロに言いなさいという、ね、ことづけが 3章の方にあるんですけども、3章の18節からのところです。シテブト記の3章18節から、彼らはあなた方の声に聞き従おう、あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神主が私たちとお会いになりました、どうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてくださいと言え、ここまでは正確ですね。確かにモーセはその通り伝えました。で19節以降、しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。 私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき、何も持たずに出て行ってはならない。女は皆、隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけさせなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。アメン。これが主の言葉です。最終的にはですね、イスラエル人はエジプトから剥ぎ取らなければならない。エジプト人が身につけているその銀のネックレスくれ、はいどうぞ、そういう金の飾りをくれ、はいどうぞ、持ってってください。最終的にはそうなると主はおっしゃってるんです。モーセは、ヘブル人の神が私たちに現れてくださいました。三日の道のりを食べさせてください。そこで主に生贄を捧げてさせてください、礼拝を捧げさせてくださいと。でないと、モーセというのは何て言ったか、5章の3節目を見ますと、でないと主は疫病か剣で私たちを打たれるからです。お分かりでしょうか。主はそんなこと言ってないんです、この主に生贄を捧げさせてくださいと、でないと疫病か剣で私たちを打たれるなんて主は言っておりません。むしろ3章の方、3章の20節見ますと、私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を晒せよ。主は言ってるんです。ですから、主に生贄を捧げさせてください、主に礼拝捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを打たれるんじゃなくて、エジプトをあなた方を打たれますよ、それが本当は言うべき言葉だったんですけども、モーセとアロンはですね、何か変な自己卑下と言いますか、誤った謙遜と言いますか、自分を低く見せてですね、でそれで相手に取り入ろうとする、主の御言葉を曲げてしまって、主が伝えなさいと言ってることをそれを曲げて、自己卑下、そうして、そのように誤った言葉を、御言葉を曲げて伝えてしまいました。エジプトの王パロは、そこからさらに突き上がるんですね。私たちもこういうことはよくあります。実際に、福音を伝えるぞって教会では意気込んでるんですけど、いざですね、教会から出て、電車に乗って、そして伝えに行くと、そのいざそのこわもての相手の前にして見てしまうと、伝えようと思っていた御言葉がどこへやら、御言葉があやふやになって、主があなたを打たれると言うべきところ、主が私たちを打たれるとかですね、そんな風になってしまうんですね。ここに私たちの弱さがあります。目で見えるところに判断すること、人間の権威に判断すること、そこには罠が潜んでおります。ではですね、このモーセとアロンの最初のこのパロとの会合、その第初回目はですね、ちょっと失敗してしまったんですけども、でも最終的に主はですね、そんな弱さのをフォローしてくださるんですね。それは後々おいおい見ていけば分かりますし、また皆さん自身も、もうエジプトには十の災いで、散々パロもエジプトも撃たれて、でイスラエル人はもう、主が言われて通りに、金を銀を飾りを、隣の女から求めて、それ剥ぎ取っていくことに最終的にはなるんです。でも人がですね、このような最初の働き、最初の会合、その時は恐れをなして時に失敗してしまうんですけども、でも主はちゃんとですね、それをフォロー最終的にはしてくださいます。とりあえずですね、この4節以降も、お読みします。出エジプト記の5章の4節から、エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。 ね、モーセとアロンといえばもう皆さんはあの偉大な指導者モーセ、ね、あの最初の大祭司アロン、何かとても、威厳のある偉大な人物として、イメージしてると思うんですけども、そのモーセとアロンに、ね、このパロは、ね、お前区域に戻れ、ね、労働に戻れ、奴隷仕事にさっさと戻れ、ね、言うんですね。今でこそ、世の中で名前を鳴り轟かせているのは、ね、歴史上名を 残しているのは、ね、モーセ、アロン、パロの中では当然モーセですね。モーセが一番なのに、このパロはですね、そのモーセとアロンの方をこき使う側として、ね、もうですから尊大がもう身についていくとどんどんどんどん尊大になってしまうんです。このパロ、エジプトの国はもともとは、ね、セム、ハム、ヤペテのうちの、ね、ハムの子孫です。モーセとアロンはアブラハムの子孫、セムの子孫ですから、パロの方がですね弟なんですよ。しかも、ね、ハムの子孫、彼は、ね、奴隷仕事、ね、長男の、ま、兄たちの奴隷となれって神さんは、ね、あのノアの洪水の後に、そのようにノアですね、ノアがそのように呪いをかけました。本当は奴隷するべきはエジプトの側であってイスラエルの側ではないんですね。なのに、ね、このように、ね、偉そうに、本来奴隷する側が、ね、奴隷仕事を、ね、なんだか奴隷こき使う側のように強大に見える。今この世の中、この世界はちょうどそれと似たような感じになっております。本来、ね、こき使われるべき格下のはずの悪魔サタンがですね、なぜか神の民の上に立とうとしてですね、であたかも悪魔サタンの方が上であるかのような、ね、そういう状況で多くの人々を奴隷としてこき使っております。ね、何礼拝を捧げるだと、お前の区域に戻れ、ね、そういう感じなんですね。騙されてはいけません。神の民である者たち、皆さんはイエス・キリストによって神の民です。神の民であるからには悪魔サタンの方が格下、悪霊どもの方が格下なんです。なのに奴らがですね、なぜかのさばって、皆さんをその本来あるべき姿を思い出させないように、ね、忙しさにかまけさせて、そういう本来皆さんが立っている立ち位置、皆さんがイエス・キリストにあって得た全ての良きこと、永遠の命、権威、祝福、それらを見させないでですね、あたかもなんかエジプトの方がいいかのような奴隷仕事で、ね、従順している方が楽であるかのように思わせるんですね。パロもまた悪魔サタンも騙されてはいけないんです。5節以降、パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ、ね、パロ自身の口で言ってますね、彼らはこの地の人々よりも多くなっている、ね、エジプト人が少なくなってイスラエルの民の方が多くなっている。神さんは明らかにイスラエルの民を祝福しておられるにもかかわらず、それをですね認めないで、ね、神さんを認めないで、どっちが祝福されているか認めないで、ね、むしろこき使って奴隷仕事をさせようとするんですね。でそこでパロは、6節、この民を使う監督と妊婦頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ、ね、レンガを作る仕事、この重労働です。でそれには藁が必要です。で藁を元にして、ね、あの粘土を焼いてそれで、レンガを作るんですけども、その藁をですね与えてはならない。要するに材料の一部を、ね、わざと与えないようにして、それでノルマだけは、ね、 そのまま今まで通りに仕事をさせて、それで今まで通りの成果を上げようと、そういうふうに言うんですね。パロは言ってます。彼らは怠け者だ、怠け者だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと叫んでるのだ。結構ですね、多くのクリスチャンがこの罠に陥ってるんですよ。この世の中の仕事、確かにね、若者たちは今忙しいです、ね、残業をしてもしても、ね、働いても働いても楽にならない、だからもっと残業しよう、もっと忙しくしようというそのサイクルに陥ってるんですけども、果たして、ね、神様に生贄を捧げに行くこと、礼拝を捧げに行くこと、それは怠けているんでしょうかね。さあ、永遠の視点から考えてください。皆さんは、パロのレンガ作りの奴隷仕事をすることを怠けて礼拝に行くか、それとも礼拝を怠けてパロの奴隷のレンガ作りの仕事をする、ね、一体どっちが怠け者か、永遠の視点から見れば礼拝を怠ける方が怠け者ですよね。
アーメン。
礼拝を怠けてパロの奴隷のレンガ作りの仕事、パロが命じたレンガ作りなんて、どうせエジプト人のなんか、ね、建物とかピラミッドだとかなんかそういうものが、作られるだけ、全然永遠に残らないです、エジプトに確かにピラミッドが今残ってますけども、そんな風化した、もう観光地としてはもうかなり格下な、そんなもの見てもしょうがないですね。むしろ礼拝すること、主に生贄を捧げること、これは永遠の記念になります。騙されてはいけないんです、世の中の多くのクリスチャンがですね、私は社会人として立派な証を立てるために、主日礼拝も休んで仕事をするんだ、そういうふうに勘違いしている人がいるんですけども、いや、まず真っ先に守るべきは礼拝の方なんですね。主を恐れ敬うこと。パロはさらに言うんですね、9節。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。モーセとアロンが、神様に礼拝を捧げに行かせてくださいということを、パロはですね、その偽りの言葉だ、それ怠けだ、レンガを、より1日に、3つ作っていたのを、4個5個作る、それがその人にとって人格者だ、その人が収益を上げることだ、その人の価値だ、むしろ礼拝を捧げに行く一応のものの得にもならない、レンガなんか一つも作らないじゃないか、そういうふうにですね、偽りの価値観、それでこのパウロはこのイスラエルのために対して迫ってくるんですね。騙されてはいけないんです。私たちは本当に主を思うこと、主を礼拝すること、それこそ真っ先にするべきことなんです。まあ、もちろんですね、日曜日にしなければならない仕事も時には来るでしょう。まあ、ただ心の内までもですね、忙しくなってしまうこと、それは良くないことです。忙しいという漢字、心をなくす漢字書いてありますね、漢字では。忙しくさせると、夢を見る、伝道者の書に書いてありますね。仕事が多いと夢を見る、良くない夢を見るんです。真実ではなく夢見事をしてですね、どんどんどんどん真実から離れていってしまう。私たちはその悪しきものがですね、忙しくさせてレンガ作りをさせて、何の永遠にも残らないレンガを作ることで忙しくさせて、本来この神の民の体はもっと尊いことに用いるべきなんですね。悪魔サタンはいかに忙しくさせて、いかに偽りのことでその人々を惑わそうとするか、そういうことにして、人々から真実を奪い、礼拝を奪い、そして、永遠を見させなくしてしまいます。 私たちはしっかりとですね、イエス・キリストを見据えなくてはなりません、ね、礼拝を、ね、当然捧げるべきです。もちろん、ね、手術にも仕事が入ることは当然あるでしょう。でも私たちの心まで売り渡してはなりません。パロは、ね、いかに物事を忙しくさせて、それで、ね、お前たちは怠け者だと言って論点ずらしをしてですね、ね、でそれでそうか、自分はレンガ作りを、しないで礼拝に行くというのはそれは怠けなのか、それは良くないなと言ってレンガ作りに戻るような、そういう悪魔サタンの惑わしに引っかかってはなりません。この後パロとエジプトはこの真の神に打たれます。このモーセとアロンの最初のセッションはですね、確かに失敗に終わったかもしれません。ちょっと、ね、初めてだったから惨憺たる、惨めなありさまでした。経験も不足しておりました。主がどういうお方かも、ね、よく経験していなかったですね。でも主はですね、そんなモーセとアロンをしっかりとですねフォローして、そして後には銃の災いでエジプトを打ち、そして本当に偉大な力、偉大な御手でもってエジプトの軍隊を打ち、またパロを打って、ね、長男を打って、そして大いなる力をエジプトだけでなく全世界に知らしめるようになります。どうか皆さんはこのイスラエルの神主、ね、私たちの主イエスキリストの父なる神主をしっかりと礼拝することを、ね、やめないで、そして永遠の視点でいつも見ましょう。皆さんのその尊い、ね、体、尊い時間、それをパロの奴隷仕事に、ね、こき使うようにして、その的足に入るのではなく、むしろそれですね、主に訴えましょう。モーセもアロンもまたイスラエルの民も、ね、このパロのこの仕打ちに対して主に叫びました。主に訴えました。そしたら主はですね、しっかりと、ね、徐々に物事を立て直していきます。確かにね、主はもう一足飛びにこのパロのそのなんかふんぞり返ってる王座をひっくり返してね、主が、ね、天から来て撃たれたらどんなに、ね、すぐに、イスラエル人は救われるだろう、まあ、そう思うかもしれないんですけども、でも主は人を通して働かれます。皆さん一人一人確かにね、仕事の現場では悪しき者が のさばっているようなことを見るかもしれませんけども、でも皆さんが主と共に歩み、ね、行くのであるならば、確かに人の目から見れば遅く見えるかもしれません。でも主は着実にですね、その悪しき者を打ち、その悪しき者が持っている権力、また富、それを神のために移すということをですね、徐々にしていってくださいます。どうか主に望みを置きましょう。主に信頼して歩みましょう。そして、ね、この悪魔サタンのまたパロの世の世迷いごと、お前たちは礼拝して怠けるのかなどと、そういう世迷いごとについては主に訴えましょう。でそれで主に取り扱っていただき、皆さんに関してはしっかりとですね、このエジプトよりもイスラエルが名を残したように、ね、いよいよよりも皆さんの方が永遠に名を残す、そのような良き技をこの地上において立て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちは世から世迷いごとを受けて、そして真理を見えなくさせられたり、また礼拝があたかも仕事を怠けているかのような、そういう偽りを吹き込まれたり、また礼拝することが偽りの言葉に関わりを持たせるとか、そういう迷いごとを時に吹き込まれ、時に相手側のその目に見える権威や力強さ、それに惑わされて偽りに陥ってしまうこともあります。モーセも最初はそうでしたが、しかし主はあなたは徐々にモーセを立て直し、そしてイスラエルを優位に立たせ、エジプトをますます不利に立たせてくださいました。私たちが仕えるのは永遠の父なる神である主と、また御子なるイエス・キリスト、このお方です。主よ、どうか私たちはこのお方にしっかりと立って、そしてこの地上における 人生を歩んでいくものでありますように。そしてますます祝福し、世からエジプトから金銀をぶんどるこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。アメン。